よくいらっしゃいました。今日は5月の第2日曜日、母の日ですね。母の日と言いますとやっぱカーネーションで、どこに行ってもカーネーションが売られておりまして、普段の何倍もこの花がね、なんか街にあふれてるような感じですね。最近はカーネーションばっかりではなくて他のお花もね売られて、おりますね。アジサイとかランとかねバラとか、いろんなお花が、売られていて、香りあふれる日だなということで、今日はこの芳香というですね香りのお話であります。花の香りももちろん、いいですけども、私の方はどっちかというと食べ物の香り、今日ももうなんとなくカレーの匂いが、してますけども、私は朝コーヒーを入れて飲むのが朝の目覚ましじゃないですけども習慣で、いつもインターネットでコーヒーの豆を買いましてね、別に高価なもんじゃないです。めちゃくちゃ安いのをインターネットで探してまとめて買ってるんですけど、1キロぐらい買ってるんですけど、それをハンドミルでねガリガリガリガリこう削って、であれがねこう削ってる時にいい匂いがするんですよ。それで今度それをフィルターにこう入れてね、フィルターに入れて、で今度お湯を注ぐとその瞬間にまたいい匂いがするんですね。削ってる時の匂いとこのお湯を注いでる時の匂いはまたちょっと違うんですよ。で最終的に飲む段になるとですね、この液体になってますよね、これがまた香りが違うんですね。同じコーヒーなんですけども、3種類の香りを楽しんで、朝の儀式が終わるという感じですね。皆さんいかがでしょうか。香りは私たちの生活に欠かせないものですし、また、香りがあるから美味しいっていうんでしょうかね。実際皆さんも経験あると思うんですけども、風邪をひいたりあるいは花粉症の方なんかでこう、ね、お花が詰まって匂いがしない時ってあんま美味しくないですよね、何食べてもね。どうもその食事の味っていうのはその味覚だけじゃなくてこう香りがだいぶその味を決めてるような気がいたしますね。今日はその香りのお話でありまして、聖書にも香りのお話が出てまいります。今日の御言葉はコリントの信徒の手紙の第2の手紙の2章の14節と15節なんですけれども、今日はあえて新改訳の方を選んでおります。新共同訳よりも少し、今日のテーマにはふさわしい訳かなと思ってこちらを選んでおります。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです、っていうですね。おそらく皆さんこの言葉はよくご存知だと思うんですね。このキリストの香りっていうこの表現、一度聞いたら忘れない表現ですよね。私たちはこのキリストの香りなんだと、キリストの香りを放っているんだっていう、今日はざっくり言えばそういう話なんですけども、でこのパウロはここで言っておりますこの言葉はですね、実はローマの兵隊の凱旋パレードをイメージしていると思われます。この言葉の中にですね、キリストによる勝利の行列って書いてありますよね。この勝利の行列っていうのは実はこのローマ軍がですね、 まあ、敵を倒して、勝利をすると、その町に帰ってきた時にですね、盛大にこの、凱旋パレードをしたそうなんです。で、あのヨーロッパ行くと、あの凱旋門ってありますよね。あのパリの凱旋門は有名ですけども、あのこうどうもヨーロッパ系の人はこの帰ってきたこと、勝利して帰ってきたことをことさらに喜ぶようなんです。日本はですね、例えばその戦国時代はどうであったかというと、実はね、あんまり喜ばなかったそうです。これは日本人の美学なんですね。相手をその倒したっていうことをですね、そんなにことさらに、まあ、内心すごく嬉しいけども、なんかわーわー言って喜ぶのは、あの武士として、みっともないみたいなこともあって、あんまりやらなかったようですけども、あの、まあ、ヨーロッパ、特にこのローマ軍はですね、盛大にあのお祝いしたそうですね。でその時に、ちょっとこれ想像の絵ですよ、もちろん。だけども下にちょっと花が落ちてますよね。こう花をこう撒いて、花びらをこう撒いたり、それから香を焚いたそうなんです。こういい匂いをさせる。でおそらくこれはですね、その、まあ、血生臭い、戦いをね終えて帰ってきた兵士たちを、まあ、良い香りでもてなすという意味だったんじゃないかと思われているんですね。パレードというと、我々どうしてもね、去年のカープの優勝パレードね、凱旋というか優勝パレード、あの平和大通りでね、盛大にやりましたけども、あれを思い出しますが、あの時にあの紙吹雪こう巻いてたじゃないですか。あれは本来は花びらを巻くものだったんですね。花びらはまあもったいないので、紙に全部変えて、で今は紙吹雪で代用していますけども、まあ、本来というか、かつてはね、そのローマ時代はこの花びらを巻いて、要するに花のいい香りを巻き散らして、それから香を焚いて、香の香りを焚いて、それでまあ兵士をもてなしたということのようです。ですから、ここでパウロが言っている、キリストによる勝利の行列に加えて、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますというのは、キリストによる勝利の行列、キリストが、まあ、言ってみれば将軍でね、もちろんキリストは、死と罪を打ち倒してくださった、打ち勝ってくださった、そのキリストを先頭として、私たちはその兵士として後ろからついていく、そこにこの香りが満ちているっていうような、まあ、そういうイメージがこの言葉の背景にはあるようであります。で、まあ、今日はこの香りの話なんですけども、あの私たちはあの実は、気がつかないうちに香りを放って、いるんですね。もちろんこれはその、まあ、実際のもちろん匂いもありますよ。実際の香りもねありますけども、あの最近そうでもないですけど、大体この5月ぐらいにあの私この講談に立つとですね、かつてはナフタリンの匂いがあの結構した。最近そう全くナフタリンの匂いがしない。皆さんナフタリンを使われなくなったので、ここちょっと皆さんより高いところにあるので匂いが上がってくるんですね。で今日の食事は何かっていうのも大体ここにいるとこう分かる。今日はカレーだなってもうすでに分かってるんですけども、あの今はまあ、ね、ナフタリンを使わなくなったのでしないんですけども、まあ、我々その自分がどういう、まあ、実際にねどういう匂いを出してるかっていうのもなかなか分からないですよね。あのその匂いと自分は付き合ってますから、私ももういい年なので、いわゆるカレー臭がね、あのあんまりいい言葉じゃないですね、カレー臭ってね、年を加える匂いから。でも自分は分からないんですよ、カレー臭って、ね、でもあのそれこそしばらく着なかったスーツをこの、クローゼットから出すとですね、まさしくカレー臭がするんですよ、ね、あこれだなっていう分かるんですよ、でも普段は分からないですね。だからあ僕はこのカレー臭を撒き散らして、いるんだなと思っているんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですが、もちろんここで聖書が言っているこの香りっていうのはあのそういう実際的な匂いのことではなくて、人に与えている印象のことだと思うんですね。だから無意識に私たちは人々にいろんな印象を与えているんだと思うんです。それを香りと言っているわけですね。ただ自分がどういう印象を与えているのか、どういう香りを放っているのかっていうのはなかなかわからないことですよね。 で、でも他の人の、逆に自分は分かんないけど他の人のことだったら分かりますよ。例えばあんまり近づきたくない人がいますよね。どういう人も私たちは近づきたくないかというと、例えばまあ口を開けば自慢話ばっかりするとかね、人の批判ばっかりするけど自分には甘いとか、金の話ばかりするとか、ね、あの愚痴と、なんかもうとにかく旦那の悪口ばっかり言ってるとか、なんかそういうその、ネガティブなね、否定的なことばっかり言うような人のところに我々近づきたくないですよね。そういう香りを発してるわけですよ。人のことは分かるんですよ。で自分はどうかというとね、これなかなか分からないことではあるんですけども、まあ、我々もそういう何らかのこの印象をね、発し続けて生きているんだろうと思う。ただ匂いとか香りっていうのは目に見えませんからね、当たり前のことですけど、でも目に見えないけれども実は、まあ、後でも話しますけども、非常にその相手に対して強い影響を持っているということが分かっていますね。で、まあ、悪い香りを放っていると、悪い印象を放っていると当然人が寄ってこないですよね。だから我々の周りにあんまり人が寄ってこんな、誰も私のところに来んなと思ったら、それは実は悪い香りを発しているわけですね。だからそれ気をつけなきゃいけない。あ、自分の周りにあんまり人が寄ってこないな、なんで私の周りに人が寄ってこないんだろう、それは気がつかないうちに悪い香りを発しているかもしれないということですよね。逆にその人の周りに人が集まってくる、なんであの人はいつもたくさんの人に囲まれているんだろうかっていうような人の場合、それはおそらくその良い香りを発している、良い印象を与えているんだろうと思うんですね。その良い印象を与えていた人の代表がもちろんイエス様ですよね。イエス様の周りにはもう勘弁してくれというぐらい人が集まってきていた。それはもちろん実際的に病気を癒したり悪霊を追い出したりということもあったでしょうし、あるいは今まで聞いたことがないような教えを、真理を語ってくださったということもあるでしょう。しかしそれ以上にですね、やはりキリストの存在が、人々を引きつけるものであった、引きつける力を持っていたということだろうと思うんですね。例えばそのキリストが発していた香りとして、安らぎの香りを発しておられたと思うんですね。キリストのそばに行けば安らぐ、イエスキリスト自身も私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようとおっしゃいましたけれども、なぜキリストのそばに行くと人々が安らいだのかというと、それはキリストが彼らを受け入れたからですよね。有名なあのザーカイのお話がありますね。金持ちの徴税人、主税人で誰からも愛されなかった、それこそまさに彼は悪い匂いを発してたわけですね。だから誰も寄ってこなかった、その誰も寄ってこなかったザーカイを一言で、ザーカイ今日私あなたのことに泊まるからねっておっしゃった。その瞬間にザーカイの心が溶けてですね、彼の今までしてきたことを深く反省した。まさにそれはイエス様が彼を受け入れたからですよね。安らぎの香りがあった。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですとイエス様自身はおっしゃった。元気だと思っているものは私のところに来んでもいい、病気だと、怪我をしている、困っているという人は私のところに来い、とそうおっしゃいました。またキリストは憐れみの香りを発しておられたと思うんですね。憐れみの香りというのは痛みに共感する心だと思うんですね。イエス様のところに行けば私の痛みが分かってもらえるっていうふうに人々は思ったでしょう。マルコ福音書の1章のに出てくるあの重い皮膚病に侵された人のあの印象深い話ですね。イエス様のところにやってきた時にイエス様は何も言わずに深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れたと書いてあるんですね。重い皮膚病に触れるということはそれがその病を自分が背負うことになるかもしれない、でもイエス様はそんなことを考えられなかった。いや、むしろ背負っていいと思われた。これが本当の共感だと思うんですね。分かるよということじゃなくて、私はあなたと一緒に苦しむよと言われた。だから人々はキリストのそばに寄ってきたんだと思うんです。そしてキリストのそばには慰めの香りがあったと思いますね。許す心、あのヨハネの8章に出てくる姦淫の現場で捕らえられた女性の話 あれも印象深い話ですね。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいとおっしゃった。私は誰も裁かないよ。人間はすぐに人を裁いてしまいやすい。自分は正しい、あの人は間違っている、あなたは間違っているが私は正しいとこうしてしまう。でもキリストはそんなことは一言も知らなかったですね。誰も私は裁かない、いやむしろ私のところに来なさい、私のところに来たら私はあなたを受け入れてあげる。先ほどあの賛美、ナルドのこういうの賛美をね歌いましたけども、私別に今日の説教のタイトルを妹に言ったわけじゃないんですけどね、あのタイミングで賛美を選んだなと思ってちょっとびっくりしましたね。アメリカ行く前に、今アメリカ行ってますけど、アメリカ行く前にこの修法のっていうか賛美をね1ヶ月前に選んでるんですけど、ドンピシャだなと思って、びっくりしましたけども、あの、まあ、かつて遊女であったろう女性がね、イエス様のためにその瓶を割ってその行為をイエス様の全身に注いだって話ありますよね。すごい象徴的な話ですよ。彼女は許されたから、彼女の持っているものを全てイエス様にお返ししたかった。もう何者にも代え難い、その許された喜び、それを彼女はその行為を注ぐということで表したわけですけれども、そのようにイエス・キリストにはその人々を引きつける香りがね漂っていたんだろうと思うんですね。でここでちょっと香りの話をしたいんですけども、あの今あのアロマの、今というのはだいぶ前からですかね、このアロマブームで、まあ、皆さんももしかしたらお家にこのアロマオイルみたいなのがあって、こうシュワーって出てくるやつとか、あの箸みたいなの刺してこう出したりとか、そういうのあります、ね。よくね雑貨屋さんとかね、最近スーパーなんかでも売ってますけども、実はこのアロマっていうのはですね、人間のこの感情に非常に効果的なものなんですね。イライラを抑えたり、それからリラックスしたりね、それからまあやる気を出させたり、そんなのなんか迷信じゃないですかと思うかもしれません。実はそうじゃなくて、ちゃんとこれはね科学的に裏付けられてるんです。というのはですね、匂いって鼻で嗅いでるように思いますけど、実はそうじゃないんですね。鼻はその匂いの成分を受け止めてるだけなんです。それを電気信号に変えて脳にこう送ってですね、でその脳の一番この深いところで大脳辺縁系というところだそうです。私も見たことがないので本で見ただけですけど、その深いところでこの匂いの情報を受け止めているそうなんです。視覚情報とか聴覚の情報はもう少し中心から離れたところで受け止めているんです。でも嗅覚の匂いの情報は脳の中心に近いところで受け止めていて、でそこではですね人間の欲求とか感情とかそういうことがこう司っているだろうという部分に近いので、つまりこの匂いの情報はそのまま人間の気持ち、感情、欲求、そういうものにこうダイレクトに結びつくだそうです。だからカレーの写真を見せられるよりカレーの匂いを嗅いだ方がはるかにお腹が鳴りますよ。はるかに食べたくなりますね。だからうなぎ屋はうなぎ屋の看板出さないんですね。匂いをバタバタバタバタやってね、必ず外にやってます。焼き鳥屋もそう、焼肉屋もそう。焼肉屋の換気扇って必ず人の通りのあるところに向かってますから、裏には出さないんですよ。あれ裏に出せるんですよ、だけど出さないんです。匂いこそが最高の広告だということは分かってますから、彼らは。我々はそれでやられるわけですけども、何が言いたいかというと、この香りっていうものは目には見えないんですけど、人を動かす力を持ってるということのようなんですね。でこれは神様がこう作られたその、システムですよね。で、今日の話はそのキリストの香りっていう話なんですけども、 だからまあパウロはもちろんここでその私たちには目に見えないけれどもまるで香りのように人々のそのまあ心の中心というかねその感情の中心に届かせる何かがあるんですよということを言ってるんじゃないかと思うんですね。でもそれはもちろんイエス様にその良い香りというものがある、そこにそのイエス様にこそその最高の香りの模範があるわけですけども、イエス・キリストが放っておられた香りっていうのは実はその慰めや癒しや許しの香りだけではありません。もっと決定的なこの香りをキリストは発しておられたんですね。それがこのエフェソ5章の2節にあるわけですけども、キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い捧げ物、生贄として捧げてくださった。で、実は聖書に出てくる香りの話っていうのはほとんどこの生贄の香りのことなんです。実際生贄の香りっていうのは動物を燃やす匂いですから、もうとても耐えられないほどの悪臭だったそうなんですね。もちろんその実際の匂いのことではなくて、この動物を殺すっていうその犠牲ですよね、その犠牲を払うということを神様が喜んでくださる。レビ記にこの生贄制度の話が書いてありますけれども、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする、全部を燃やして煙にするって、ね、全焼の生贄というのは何も残さずに全部燃やしきる、これが焼き尽くす捧げ物であり、燃やして主に捧げるなだめの香りであるって書いてあるんです。これなだめっていう言葉が使われてるんです。なだめっていうのはつまり神様の怒りが前提にあるわけです。神は私たち人間の罪に対する激しい怒りを持っておられる。でも生贄を捧げることによって、犠牲を捧げることによって、その怒りをなだめてくださる、その怒りを抑えてくださる。本来ならば私たちが受けなければならないその裁きを動物が受けることによって、神の怒りがなだめられる。これが犠牲制度ですよね。でイエス・キリストはご自身がまさになだめの香りの供え物となってくださって、神の怒りをなだめてくださった。それこそがキリストの香りの本質だと思うんですね。共感することや許すことや、その安らぎを与えることもそうですけども、もうそれ以上にというか、最もそのキリストの香りのかぐわしさは何かというと、これはキリスト自身が自らを捧げてご自分を香りの良い捧げ物、つまり生贄として神に捧げられたっていうことが最高のキリストの香りだろうと思うんです。つまりまあもっと分かりやすく言えばですね、自らを捧げるほどにキリストは私たちを愛してくださったということにですね、このキリストの香り高さがあるだろうと思うんです。私のために、すべての人のために自らを捧げてくださった、その深い犠牲のご愛こそがキリストの香りの本質だろうと思うんですね。で、今日なんでこの母の日に香りの話をしたかと言いますとですね、この自らを捧げるほどに愛してくださったこのキリストの愛のその姿というものがですね、を神様はこの母親にその愛を賜物として与えてくださっただろうと思うんです。まあ私今いつも申し上げていることですけども、このもちろん母親っていう存在はありがたい存在だし、その我が子のためにどんなことでもしてくださるわけですから、それは大変ありがたいんですが、でもそれは そのお母さんがお母さん学校に1ヶ月勉強して3ヶ月山にこもって、よし私はお母さんになるから頑張ってこの子を愛するぞと思ってやってることではおそらくないですよね。まあ、そういう方もあるかもしれませんよ。まあ、でも基本的には子供が生まれた瞬間に、我が子のためなら何でも やりたいと思うんでしょうね、お母さんというのは。違います？嫌だったけどやりましたって多分あんまりないと思うんですよね。でこれはまさにこの神が母親という生き物に、母親という人、母親になった人に与えてくださっているプレゼントですよね。母になった瞬間に我が子にはもうどんなことでもしたくなるっていう気持ちがパカッとこの割れてくるというか、この下ってくるわけじゃないですか。しかも我が子限定でね、1ミリでも違うともうね、もう同じ人間とは思えないぐらいの扱いに。でもそうじゃなきゃ困るんですよね。そうなってんですよ。そうなってんです、不思議なことにね。でここからが重要なことですけども、全ての人間はその母親という生き物に育てられるようにできてるんです。父親は産まないんです、母親が産むんですね。で、まあ、父親も若干助けますけどね、若干。でも基本的には母親がお父親やって子供を一番幼い時は面倒見るようになってるんですね。で神様はなぜそういうシステムを与えられたかというと、全ての人がですね、誰かから、つまり母親から、あなたのためなら私はどんなことでもするよっていうメッセージを受け取るようにされているということですよね。私はあなたのためならどんなことでもするよ。でそう言われると人間は安心して健全に育つことができる。だから逆に言えば、このお母さんの愛情がいろんな形でねじ曲がったりすると、子供の心もねじ曲がって大人になっていろんな問題が起こったりするわけですね。でも基本的には我が子のためなら喜んで犠牲を捧げるっていうのはこのお母さんで、私たちはみんなその母親の愛を受けて育ってる。でもその愛はくどいようですけども、お母さんが訓練したり学んだりして手に入れたものではないんです。威張っちゃダメです、私が言うことじゃないですけど、神様が与えてくださったんですよね。つまり大元はあっちにあるわけです。母の愛の大元はあっちにあって、子供を持った瞬間に神様がはいはいはい、この愛で愛しなさいよ、ね、お母さんたちの心に与えてください。でそのお母さん、神様から与えられた愛をお母さんは使って、いかにも私はあんまり言うのやめましょう、なんかお母さんにみんな私は後でなんかカレーにいろんなもの入れられたら困るから言いませんが、でもね、そういうことでしょ。でも事実はね、事実はそうでしょ。自らを捧げるほどにどんな犠牲も厭わずに与えるっていう、このそういう愛があるんだと、ね、いうことを神様は母親を通して私に与えてくださっている。そしてその神の愛の決定的な姿がキリストの十字架なわけですよ。で私たちはキリストの十字架の愛だけでは、そのことだけではなかなか分かりにくいので、お母さんという存在を与えて私たちに、ああ犠牲の愛というものがあるんだな、ね、自分のためならどんなことでもしてくれるということがあるんだなということを教えてくださっているんだと思うんですね。で お母さんの記憶っていうのは香りとともにあるんですよね。これがね、不思議なところですよ。皆さんのお母さんの記憶、まあ、いろんな記憶があると思いますけども、まあ、私の母はまだ元気で生きてますから、なんか記憶の人にしちゃうとなんかあれですけども、私の記憶 まあ、母の記憶っていうのは例えばぬか漬けの香りだったりですね、天日干ししてくれた布団の香りだったり、そういうのとともにこうあるんですけど、お母さんという歌があるんですよ。皆さんご存知ですか？これお母さん何お母さんっていい匂い、洗濯していた匂いでしょ、シャボンの泡の匂いでしょ。あ、知ってますね。いい歌ですよね、この歌ね。これ中田奈々という人が作ったそうですよ。同姓同名です。しかもカタカナでした。で2番はね、お母さん何お母さんっていい匂い、お料理していた匂いでしょ、卵焼きの匂いでしょって言うんですよね。これでも大人になって作った歌ですよ多分ね、多分自分のお母さんのことを思い出してお洗濯の匂いだったり、ね、この料理の匂いだったりをこの思い出している、で母の記憶はこう匂いで、匂いとともにあるっていう、ね、目に見えないけれどもその匂いの記憶っていうのは実は人間にとってさっきも言ったように非常にこうなんていうか拭いがたい、非常にこう力強いものとしてね残っていくんだろうと思うんですね。でその最初の話に戻りますと、私たちはその救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのですってこう言われてるんですけども、もちろん私たちの中にかぐわしい香りがあるわけじゃありません。そんなものはみじんもない。しかし私たちのためにどんな犠牲も厭わずに愛してくださっているそのキリストの香りが私たちを通して放たれていくっていうことだと思うんですね。だからアロマそのものはイエス様にあるわけですよ。で私たちはそれをこう放つ容器というかな、そういう、まあ、まさに器だろうと思うんですね。でもそのキリストと交わり、キリストを知り、キリストの恵みに生かされている中で私たちのうちにそのキリストの香りがこの充満して、そしてそれがこう人々に届けられていくということになるんだろうと思うんですけれども、そのキリストの香りは何かといえばそれは犠牲なわけですよね。つまりこの人知れず払ったこの犠牲はこの香りとしてね、かぐわしい香りとして私たちに届けられ、またそれが人々に届けられていくということだろうと思うんです。この 愛とか犠牲とかっていうものはですね、目に見えるものではないし、ダイレクトに届けられるものではないし、言葉にしたらつまらないちんけなものですよ、ね、だけどもそれが言葉にもならないし、あるいは映像にもならないけれども、目に見えない形でそれは実は私たちを通して放たれていくということだと思うんです。私たちはそのキリストの香りをいただいた、そして私たちもそのキリストと共にある、またキリストから学ぶこの愛を通して、わずかにだけれどもキリストの香りをこう放っていくことができるっていうことですね。悪臭も放ってしまうようなものですけれども、しかしこの本当の愛であるキリストの愛をいただき、また、キリストのように喜んで払うこの犠牲を通して私たちの香りが人々の心に届けられていく、そしてそれは目には見えないし言葉にもならないけれども、もしかすると人々の心の一番深いところに届くものかもしれないということ。匂いでもね、強すぎるとダメですね。匂いすぎると、いくらいい匂いでもね、香水でもね、いい匂い、まあ、ふわっと流れ匂いってくるぐらいですけど、デパートの、化粧品売り場なんか行くとね、もう匂いが強すぎていろんなもの混ざってね、勘弁してくれって感じますけども、やっぱりこう程よいちょうどいいこう香りみたいなものがねあると思うんですけど、私たちの内からこのキリストの香りが程よくこの周りの人たちに放たれていってですね、そしてその人たちの心の内に、まさにこの脳の一番中心にこの キリストの愛という形でね届けられていくっていうことが願うべきことではないかと思うんですね。また同時に神の前にかぐわしいキリストの香りと書いてあるんですけども、神様はもちろんその香りを嗅いでいてくださるんですね。神様はその私たちのその人知れず払う犠牲の香りを喜んで受け入れてくださっているっていうことであろうと思います。今日は芳香というですね香りのお話をいたしました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、キリストの香り私たちのうちに届きました。ありがとうございます。どうぞまた私たちもこの香りを人々に届けていくことができるように、このキリストの香りを放つものとならせてください。嫌な匂いを放って、人々を遠ざけてしまうようなものではなくて、かぐわしいキリストの香りを放って人々のその心を癒し慰め、また本当にキリストの愛がその香りを通して届いていくようなものとならせてくださるように心からお願いをいたします。また今日は母の日であります。あなたは母を作られました。また母を通して私たちを育てられた。そのことによって私たちには本当の愛が何かということが少し分かりました。その愛の元である神様、あなたの変わらない豊かな、そして大きな愛を感謝いたします。今その愛をいただいたものとして、またこれを人々に分かっていく、変わらせていくものとなしてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。